一、二、三、七、九。
一、二、三、シオンでゴー。この時間は有限会社誠運送。相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL、 ご褒美玄米スイーツマイマイ、株式会社 KI 企画、七福保育所、体元気治療院アスピスの提供でお送りいたします。ラジオの前の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。 1,2,3 シオンでゴーのお時間になりました。今日お届けしますのは、私早田沢子と
ダブルボギーの山さんです。よろしくお願いします。
大人になるということはそれだけどちらかを選んできたということらしいです。
なるほど、
選択をそれだけしてきて、はい、どちらかを選んだら何かを得て、うん、はい、何かを失っていく。ここまでしかできなかったこと、何を得て何を失ったかのか、はい、何話の無人生屋さんです。
めちゃくちゃ今日は神妙な始まりですね。
調子おかしいんちゃうか、ちょっと
ほんまやそして多分リスナーの皆さん、あれ今日何日って思われたと思うんですけれども、そうなんです、お引越ししました。4月の4日土曜日、はい、第1土曜日5時30分にお引越しです。そしてなんと今日聞き逃した方のために、第3土曜日5時30分からは同じ放送を再放送させていただくということです。イエイ、
素晴らしい。
なんとドドンと月に2回私たちの声が聞けます。
ありがたい話ですね。
どうですかね、喜んでいただけ
まし
たね。
まずは初めにですね、はい、フレンズ FM さんにお礼言わなきゃいけないんです、はい、あの雑誌に載せていただいて、
うん、ありがとうございます。
DJ 鹿児島、
あんな山さんの顔が
露出してしまってますね。
僕はなんか
漫画ですけど、
ね、LINE スタンプの載ってますけどね山さん の素晴らしい顔が載ってましたよ。
ダブルボギーを顔しとったでしょ。
うん、ダブルフーギーの顔してました。あれもちろんゴルフの時の
そうです、
なんですよね。
まずお礼をありがとうございます。
そうですよね。そしてなんといってもゴーセンさんもなんか
乗ってはりましたね。
ねえ、
ありがとうございます。
本当に最近ちょっとテレビでも露出があるので、
あ、そうですね、
知ってるなっておっしゃる方も多いかもしれないですけ
どね。なんかリスナーの方テレビでも見たっていうのは、
いや聞きますか。ですね、早速じゃあご紹介させていただきます。ラジオネームももさんです。こちらが30代の主婦の方ということでいただいてます。ありがとうございます。以前安田大サーカスのヒロさんがゲストで来られたり、大阪のお二人が楽しく番組をされて、破天荒でフレンズでは類を見ない番組で毎月楽しく拝聴しています確かに類はいないかもですね。今までなかったかもですね。聞き逃してもホームページから今までの番組を聞けるのもいいですね、うん、郷さんを某テレビ番組で見ました。 お厳しさの中にも優しいお人柄を感じました。ヒュー、これからもずっと聞きますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
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 よろしくお願いします。
はい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
いや、ありがたいですね、はい、本当に
嬉しいですね。ということで、はい、今日のテーマ
100年人生、やっぱり100年人生
で、前回に、はい、引き続き100年人生ということで
ずっと考えてるんですけど、ね、やっぱり100年生きたいんで、
はい、
今僕43歳、4歳なんで、
はい、
あと
60年
約56年、
56年、
うん、どうしましょ
う, しま, しょう。
まだまだやで、
結構長いですよね。だってまだ半分にもいってないってことでしょ。
これね、今、まあ、春なんでね、
ええ、
佐藤さん、桜の開花って何パーセントで開花言います？
はい、
満開っていう言葉あるでしょ。
はい、ありますね。
あれどういう意味か、
満開、
これね、僕ね、はい、聞いて調べて、はい、人生と一緒やな思ったんですよ。満開っていう、
お、
満開が何パーセント
か、何パーセントか、普通 100% 思うでしょ、
はい、
桜の木見たら 80% で満開、はい、20% がつぼみ、
うん、
これ日にちたっていったら反対に 20% が 花咲いて、
はい、
80% 散ってくるんですよ、
はいはいはい、
だから腹8分目と一緒で、
はいはいはい、
人生ね8割ぐらいにしょかんとダメですよって、こう自然から教えて持ってるんですよ。
なるほど、
なるほど。
これが、まね、満開ってことですよ。さか人間の満開もね、うん、80% でね抑えてた方がいいですよ。
なるほど。じゃあ大体80歳ぐらいを目処に。
だからまあ寿命で80ぐらいですよね。
結局そこに行き着く。そうそうそう。そうなんだ。いや先日ですね、それこそ92歳のおじいちゃんとお話しする時間、
その方の寿命は110歳ですわ、は
い、ですよね、いやだって何ておっしゃったと思います、人生まだまだこれからだからなんておっしゃったんですよ。
あと110歳ですんでね、
すごいと思いました。
それだけ ね生きられててまだまだこれからっていうのがすごい、
そうすごいですよ、
ね、やっぱりなんかエネルギッシュな感じをしますね。すごいですね、
パワーがありますね。
この前パーティーでね、はい、あの中締めをしてくださいって頼まれた人がいてはったんですよ、
はい、
中締めって最後にななんか締めるとあるでしょ、その人ね自分のことばっかり言うて、あの最後の1本締めとか3本締め忘れてる人、
そんな
人いてます。
そんな人いるんだ。
その人にもこの満開の話一回したらなあかな思って
る。でもめちゃくちゃマイペースですね。
あれから20年とか言うてるんですよ、その人。意味がわからないでしょ、その人。
楽しい。そういう人だったんです。でもそういう方きっと長生きしますね。
昨日ね、あの吉本新喜劇の信濃武雄君っていうね、
ご存知ですかね、皆さんね。
今リーダーですわ、
はい、
吉田豊さんとか
諸見里さんとか、はい、
で信濃武雄ですね、
はい、で信濃君はあのあれですわ、今年末からちょっとずつテレビにも露出が出てて、小泉進次郎と滝川クリステのカップルのモノマネしてる男の人、
そう
って言ったら多分テレビで見られたことはあると思います。
食事行ってたんですけどね、
彼
もいい男なんで、はい、またあの鹿児島でも新喜劇のまた、
はい、ありますんでね、巡、は
い、
業じゃないですけど、
巡業みたいなのあるんでね、また見てあげてください、
はい、
いい男なんで。
じゃあ
信濃武雄と言いますんで、
ね、信濃武雄様、はい、じゃあぜひあの電話でも出演していただけるといいですね。
あ、ほんまですね、
う
ん、
そうですね、あのヒロ君の時みたいに、ね、
フレンズ FM さんに予算があるかどうかは。
そこはもうやっさんの力で予算なしでいきましょう。
人生満開なんで。
なるほど。うまっ、お後がいいようで。さあ、じゃあということでですね、4月に入りましたので、まあ、この時期お引越しも多いのかなと思いながら、ちょっと意見お電話つなげてもよろしいでしょうか。はい、有限会社の誠運送さんお電話つながっているんですが、代表の加納さん、
はい、
加納さん、
はい、
あ、はじめまして、
はい、
プレゼン FM の早田と申します、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、番組の中で提供の方で、はい、ご協力いただいておりましてありがとうございます。
あ、いいえ、はい、
加納さんの方の誠運送さんなんですけれども、この時期ってやはりお忙しかったりしますか、はい、お引越しシーズンとかいかがでしょう。
そうですね、はい、お引越しなんかも結構やっております。
はい、
はい、あと急送品のチャーターとかもですね。
急送品のチャーターされるんですか。
はい、
お、
はい、その辺もやってます。
はい、ありがとうございます。はい、お引越しって大体どういうパターンが多いですか。
引越しはですね、はい、単身の方を専門にやってるもんですから、
はい、
はい、まあ、学生さんとかですね、単身赴任 の会社員の方とかですね、はい、その辺の方多いですね。
あ、そうなんですね。はい、真心をモットーにということで伺ってますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、いいえ、はい、はい、頑張りますので、
ありがとうございます。はい、誠運送さん、お電話番号よろしいでしょうか。もしお願いしたいなという方、はい、お見積もりからでも大丈夫なんですかね。
あ、そうですね、
はい、
最初お見積もりからさせていただいて、
はい、
はい、やらせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
お電話番号よろしいでしょうか。
あ、ですね、099、
はい、
295-8661となってます。
はい、ありがとうございます。はい、誠運送代表の加納誠さんでした。はい、これからもよろしくお願いいたします。
はい、あ、こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
ということで、やっぱり4月ってやっぱりお引越しも多かったりするんですよね。あ、
引越し多いでしょうね。
ね、3月の後半から4月、
でいろんな企業は4月が重なるん で、
ね、ですね、
7月8月にも振り分けしてるところもありますけどね。
まあ、必ずその転勤とかある会社ってあるじゃないですか、
うん、ありますね、
銀行だとかね、はい、やっぱそういうところは3月とか9月に集中するのが多いみたいですけど、
こういう形でスポンサーの方に、ね、どんどん出ていただいた方がいいですね。
そうですね、はい、
ありがたいですね、
活気づいていただいてですね、
はい、
そうですね、まあ、やっぱりお引越しシーズンということもあるので、ぜひ皆さんにもご利用いただければと思います。誠運送さんでした。 さあでは100年人生ということでテーマに戻りたいんですけれども、
僕ね、うん、この聞いてはる方は何て言うんですか、
お客さん、
お客さんではないリスナーさんですね、はい、リスナーさんにもさっきあのお便りいただいたでしょ、
はい、
そういうふうに100年間生きるんだったらどうしますかあなたはっていうお話をキャッチボールしたいんですけどね、
はい、そうですね、いや前回もちょっと矢さん言ってましたけど、あの人生においていい時もあれば悪い時もあるでしょ、
周期があります
もんね、
僕の場合は4年周期、
ね、おっしゃってましたよね、
沢子さん何年周期
だ、いやだ私自分なの書き出してたんですけど、果たして
山田さん3日とか言ってました
な、え嘘だ
3日ずつ変わっていくで、
いや3日どころちゃうで、
3日
ちゃう、違う、もっと早いな、
もっと早い、
はい、
2時間おき
その日その日でいい時悪い時、
走馬灯のようにさ
あっという間に日々が過ぎていきますんで
そういう、そうリスナーの方と
そうですね、う
ん、お話ししたいんですよ、
したいですね、
本当はね生放送したいんですけど、うん、あ多分ね
我々はちょっとあかん、
やめとかな、ピーピーもだし大阪だから無理や
あ、そうですね
ということでですね、
まあ大阪といえばです、ね、はい、やっぱりあのお好み焼きと鉄板焼きのお話やっぱまたちょっと、はい、させていただきたいん
です、ね、はい、お願いしますということで、
一見またお店をね
紹介してくださるんですか、
はい、紹介していただきさせてください、
お好み焼き、はい、これはコテコテの大阪のお好み焼き
もう、はい、本当の福島区って大阪市福島区にありますね、
はい、
もう古くからある、
はい、
エミさんです、
なんか福島に美味しいものがいっぱいあるということ
で、福の島ですから、
福の島、確かにね、分かりました、
大阪は福の島の福島区です、
分かりました、はい、ちょっとお電話つないでみましょう、
一回電話していただいて、
そうですね、はい、はい、お好み焼きエミさんってよろしいんですかね、はい、
はい、
店長さん森本さんです、
はい、そうです、
森本さん、
はい、
あ、はじめまして、
はじめまして、
お忙しい時間にすみません、
いえ、何をおっしゃいます、
はい、パーソナリティをしてます早田と申します、
はい、どうも、
はい、今出演いただいてます安さんの方からですね、おすすめのお好み焼き屋さんということで、
はい、
はい、ちょっとバトンをいただきましてご連絡しております、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
お好み焼きエミさんの特徴としてはどんなお好み焼きになりますか、
まあもうノーマルなお店なんで、はい、なじみさんでみんなでワイワイ食べていただくというところなんです、
あ、なるほど、はい、それは目の前で自分たちで焼く感じですか、
いや、私が焼いて、はい、鉄板に乗せて食べていただくというシステムになっております、
間違いがない焼き方ということですね
そういうことです
なかなか自分でやろうと思って難しかったりするんですよね、
うん、そうですね、焼きたい方もいらっしゃるんですけども、はい、普通のテーブルの鉄板はなかなかちょっと火が強いんで焼きにくいんで、メインの鉄板で焼かせていただいて、
はい、
そこで温めて食べていただくというシステムになっております、
なるほど、美味しそうですね、いろんな種類があるんですか、
まあまあメイン、レギュラーのやつはもう豚玉をおすすめさせていただいてますんで、
美味しそうですね、
はい、
営業時間教えてください、
営業時間は、はい、お昼は11時半から、
はい、
2時までなんで、はい、で夕方5時から、10時半までなんで、
なるほど、
はい、
ランチタイムはちょっと安かったりするんですか、ランチメニューみたいなのがあるんですか、
ね、お好みの定食、焼きそばの定食、
はい、
でおむそばの定食とあるんですけども、はいはい、それはご飯とお味噌汁とお漬物とちょっと小鉢がつきまして650円で
提供させて、すごい嬉しい価格ですね、
そうです、もうこれはずっと20年近く同じ値段でさっき、
ありがとうございます、ぜひ一度大阪に行った時には行きたいと思います、
またよろしくお願いします、
リスナーの方の中にも大阪に行くよっておっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
ラジオを聞いてましたっておっしゃる方に何かいただけますか、はい、なんて、ちょっとずうずうしいんですけどいかがでしょう、
全員の方じゃないんですけど先着、はい、まあ、10名様ぐらいで、
はい、
このラジオを聞いたというお客様に対しては豚玉1枚を無料で差し上げます、
豚玉1枚太っ腹いいんですか、
はい、は
い、だから
このラジオですか、
はい、
それを聞いていただいたっていう、
はい、
聞いていただいたらとりあえずサービスさせていただこうと思っております、
ありがとうござい
ます、大将ありがとうございます、山さんです、
お世話になっておりますんでは
い、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
予約のお電話言ってても大丈夫ですか、
大丈夫です、
はい、 06-6458-1122
でございます。わ、はい、かりやすい番号になっております
。本当ですね、はい、ありがとうございます、はい、お好み焼き恵美の森本さんにお話を伺いました、はい、
大将どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。ということで
美味しいんですよ。また
太っ腹ですよね、うん、お好み焼き1枚ですよ。
ほんまやね、大きいですね。
よくない？だって2人
って素晴らしいですね。
1枚サービスだったら2人で割り勘にしたとしても売りめちゃくちゃ嬉しいんだけど、
先着10名で行ったらね、
10名めっちゃ嬉しい。
どのぐらいの確無料ですや
どのぐらいの確率で来るか計算してあったんやじゃん、
ね、ほんまや、これはいかなそうやな。や
こういうね、下町の町なんです。いい町なんですよ。
そうですね、
情に熱いね。
奥さんとやってはるんですよ。
なるほど、
はい、
福島がすごく食い道楽多いって。
大阪市福島区、
はい
はい、
JR 福島からすぐなんで。
あ、そうなんですね、ま、じゃあ便利ですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。お好み焼き恵美さんでした。ぜひ皆さんも行ってみてください。ということで
僕ね、はい、この前ね、うん、まあ、100年人生ですから、はい、親孝行がテーマで
言ってましたね。
これもいつも変わらないんですよ、
はい、
で某番組でプロフェッショナルという某番組あるでしょ。
ありますあります。
そこにね、萩原金次さんで金ちゃん、
はいはいはい、
いるでしょ、
はい、
あの方
金毒の金ちゃん、
ええ、
はい、
出てはったんですよ、
ええ、
あの方ねもういい年ですな。
もう80ぐらい
ですよ。で大学にも行ってましたもんね。行ってらっしゃいましたよね。
ほんでその若手にもその自分の生き様をね、
うん、
今舞台とかいろいろ形で教えてはるんです。
うん、
そういう、まあ、プロフェッショナルで、ね、
番組で
某番組でね、はい、やってはったんですよ、
はい、
これ
某って言うてしもった
番組で言っとうやみたいな。
これまたすごいな思いましたね。その感性が。
そうですよね。
佐古さんこういう感性はどうですか。佐古さんは
私どうですかね。
あれ見てすごいな思ったんですよ僕。
すごいと思いました。いや、っていうか大学に行ってらっしゃった時の様子からすごいと思いました、
うん、ね、そう何かを見てこれはすごいなって最近何かありましたか。
いや金ちゃんは本当にそれはもうすごいパワーだなと思って。
最近見られたやつで。
最近見られたやつ何でしょうかね。
本でもね、テレビでも何でも。
いや、やっぱりあのごま業じゃないですか。
ごま業
テレビであのほら出てらっしゃいましたよね、芸能人の方が。
某
ばっかり
有吉さんと
そう
松本デ
ラックスさんの某仮
染めやな。仮染めの ね、
番組をね、
びっくりしましたよね。
あれ素晴らしかった
です
ね。すごいと思ってね。えびっくりでしょ。
びっくりしました
ね。えあれだってお金もらっても
やできないですよ。
できない
できないできない
絶対できないですよ。すごい日の、
まあ、これからでもあの出演された方もどんどん売れていくんじゃないですか。
ですよね、
あれを機に。
そうですよ、野球選手もどんどんですね、
そうですね、
はい、賞もらってらっしゃるの でやっぱり自分磨きの一環としてはいいかもしれませんね。
なんかね、
はい、
僕の友人がね、このラジオ大阪でも聞いてるんですよ、
ええ、
山さんあんまり喋ってないなって。
でしょ。
喋ってるよ
今日特に山さん寡黙よね。
ほな後で沢子さん僕小話二人でしますからね。
はい、わかりました。安さんと山さんで。
いやいや僕と沢子さん。
私そうそう
そうお願いしますよ。
わかりました。
山さんどうぞ。
はい、これから暖かくなってきたんで、
いい
それこそあのゴルフをする機会が増えてきたんですね。
はい、
やっぱりダブルボギーなんですよ。
いい
誰かちょっと教えていただきたいなと思って、
はい、
リスナーさんでおられたらコツをちょっと、
あ、なるほどね、
はい、あのメッセージいただけたら ありがたいですね。
いや最近ゴルフ始めないよって結構言われる。私の周りの女性の方がやってて、ゴルフやろうよ。
僕大体ね80代90代で回るんです。なんでか言いましたらね、はい、棒でしょあれ、
はい、
球向けてまっすぐ上げてまっすぐ下ろすだけなんですね、
はいはい、
パターンも、
ええ、
心が純粋やからまっすぐしか飛ばないんですよ僕は。
なるほど、はい、ええ、
なんでダブルボギーになるかわからないですよ僕は。
なるほど、
僕はもう右にも左にも曲がりますから
自由自在ということですね。
そうなんですよ、
臨機応変ですね。
あの自由なんです。
自由なんです。
右曲がるとき左向いて打ったら左向いていくのよね。
そうそうそうそう言うこと聞いてくれないんですよ。
なんでだろう、不思議やな。
それが分かれば上手くなりますよ。
そうですね、
はい、
やっぱり精神統一じゃないですか。じゃあ精神統一といえばこの方のコーナー行きましょうかね。 教えて郷さん。この時間は平川西福寺の池口郷センカンスにお話を伺います。郷さん、こんにちは。
おはようございます。郷です。
お久しぶりです。お元気でしたか？
ぼちぼちです。
ぼちぼちですか、はい、ぼちぼちっていいですよね。はい、はい、ぼちぼちが一番いいかもしれません。ところで、先月でしたかね、やっさんが、お釈迦様のちょっとお話をされてたんですよね。
そうですね、
はい、
はい、
で、ちょっと詳しいお話を聞きたかったんですけど、お釈迦様のそのお話の意味だったんですが、
まあ、ちょっと私も横で聞いておりまして、あれですけど、多分宿泊っていうことだと思いますけどね、まあ、仏教の一番根本的な部分になるんですけれど、
はい、
まあ、宿泊っていう、まあ、ことわざですとか一般的にも使う言葉なんですけど、はい、4つの句ですね、
はい、
生老病死、生まれてくること、老いていくこと、病にかかること、そして死んでいくことですね、はい、その4つの句、それにまたあと4つちょっと難しいんですけど、愛別離苦、恩憎会苦、愚不得苦、御運浄苦っていう4つの句を加えて8つの句ですね、最初の宿徳、はい、合わせて宿泊苦、
はい、
人生はこの苦であるということですよね、
はい、
はい、で、まあ宿の方は少し分かると思うんですけれど、まあ八苦の方の一つ取り上げますとね、
はい、
愛別離苦という言葉があるんです。
愛別離苦、はい、
という八苦の中の一つですね、は
い、
これは愛する者との別れ、別離の苦ですよね、
はい、
まあ軽いところって言ったら悪いんですけれど、まあ、3月、先月は卒業のシーズンで卒業式とかありましたけど ね、そこの中で友達、ね、仲のいい人とか のお別れっていうものがあるわけですよね、はい、またその中で深い別れといいますと、やはり身近な人との死による別れですね、
はい、
自分のお父様、お母様、あるいは連れ合い、旦那様、奥様、
うん、
ね、それがまあどういう形になるか、病気であったり自然災害で急にっていうこともありますでしょうし、はい、そういった別離の苦ですね、
はい、
愛する人との別離の苦、
はい、
これが人生の中ではとっても大きいんだということが言われてますよね。
そうですね、
はい、ちょっと話飛びますけどね、
はい、
沢子さんは悟った人っていうのをなんかイメージとしてはどんな感じですかね。やはりあんまり怒ったりしない、泣いたりしない、そういうイメージがありますかね。
悟りの境地、
悟った人ですよ ね、
そうですね、
お釈迦さんに。
そうですね、
お釈迦さんがこう泣いてるところとか怒ってるところとか、そういうところイメージできますかね。
できないですね、
うん、
で何があっても表情変えない、なんかこう自分の中での一本柱を持っているというか、ぶれないというか、うん、
まあ悟り、あと、あるいは悟った人に対してそういうイメージ持たれてると思いますね、はい、喜怒哀楽をあまり表に出さずにいつもこう穏やかでおられるっていうイメージがあると思うんですけれど、まあ、お大師様、弘法大師空海もまあそんな方の一人だと思うんですけれど、
はい、
お大師様にしてもね、全然その喜怒哀楽がないっていうわけじゃなくて、結構そこら辺は強く出されてるっていう部分もあるんですよね。まあ、お大師様が自分の後継と目されてた人が甥っ子さんがいるんですけどね、
はい、
お大師さんのお姉さんの息子さんになるんですかね、
はい、
その人がもうずっと小さい頃から自分についててくれたんですけれど、若くしてこの人が亡くなってしまうんですよね、
はい、
智仙さんという人なんですけど、
智仙さん、
うん、はい、それでその時の亡くなった時の様子がね、書き物に残されてるんですよ、はい、どうだったの、
はい、
それをちょっと紹介しますとね、
はい、
愛なるかな、愛なるかな、愛なる中の愛、愛っていうのは喜怒哀楽の愛ですね、悲しい、はい、哀愁の愛ですね、
はい、
愛なるかな、愛なるかな、愛なる中の愛なり、悲しいかな、悲しいかな、日が中の日なりって、もう悲しくて悲しくてたまらないっていうことをずっと言われてるんですよね、
はい、
ですからまあ喜怒哀楽、悟ったお大師様のような人でもね、そうやって悲しい時にはもうとにかく深く悲しまれてるっていうのがあるんですよね。それでまあ最初の方に戻りますけど、お釈迦さんも言われたように、この人生っていうのは苦であると、苦、いろんな苦にで人生ができてるっていうのことなんですけど、まあこの番組のテーマでもあるんですけど、楽しいっていうことですよね、
はい、
楽しみっていうことなんですけど、そうですね、この苦の中の人生をいかに楽しく過ごしていくかということなんですけれど、
はい、
まあ あの今言いましたようにどうしても人の死による別れとかいろいろ愛別離苦であったり他の宿泊苦っていうのは必ず出てくるんですけれど、はい、大事、まあ私が思います大事なことはそういうなった時に自分の中でセーブしてしまわないで、はい、悲しい時に思いっきりあの泣いていただければいいと思うんですね。それで大事なのはやはりそこからの切り替えですよね。
なるほど。
切り替えをいかにしていくかということですよね、はい、それでまあまあ、前の厄払い厄除けの時なんかも少しお話したんですけれど、はい、まあ、あの全部こうそういう悲しみがあるからあのセーブしながらセーブしながらっていうんじゃなくて、うん、あの何ですかね、メリハリをつけて、はい、あの行かれるっていうのが大事かと思いますね。信号なんかでももう今黄色だからもう赤になるっていうのあれですけれど、まだ青なんだけどもう少し走ったらもう赤になるだろうから、うん、もう今のうちからゆっくり走っとこうっていうんじゃなくて、もう黄色赤の時は止まったらいいんですよ。 そうですね、そして青になったら進むという、はい、そういう形でメリハリをしっかりつけてあの人生を楽しく進んでいかれればあのいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、分かりました。メリハリをつける生き方ってすごくなんか響きました、
うん、そうですね、
なんかやっぱりいろんな天気でこう選ばないといけない時もあるからですね、
はい、苦の宿泊に満ちた人生をいかに楽しく生きていくか、ね、まあ、一つにはまたこの後でまたあの山さん矢さん話しますけど楽しく、はい、あのやっていただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、教えて郷さん、平川にあります西福寺の池口郷仙貫主にお話を伺いました。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。エンディングになってしまいました。
早いですね。いつもこの最後の音楽を聴くと
寂しい
な、寂しいなってくる。
もう終わりかって。
今月もまた僕先月言うたあのお釈迦さんの話、
はい、
郷先生の深い話でしたな、
はい、深かったですね。宿泊
素晴らしかったです。
素晴らしい。人生では苦である切り替えが大切ということでですね、ちょっと先に締めさせていただきましょうかね。 1,2,3 シオンで GO、この時間は有限会社誠運送、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL、 ご褒美玄米スイーツマイマイ、株式会社 KI 企画、七福保育所、体元気治療院アスピスの提供でお送りいたしました。さあいよいよエンディングということで、お二方今日も元気に終わります。ありがとうございました。いかがだったでしょう。また来週も違う
来月です。
来月です、ね、はい、そして第3週は再放送、はい、聞いてください。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。